6. 新居浜市議会だより。12月市議会定例会。一般質問。12月9日火曜日から12月11日木曜日の3日間の日程で12人の議員が一般質問を行いました。紙面では一部の質問を要約して紹介します。12月9日火曜日、自民クラブ大城正久議員、1、防災災害対策について、1、防災教育、2、災害時の行動規範、3、大川小学校裁判判決、4、市と市民総ぐるみの取り組み、問い、近い将来起きる可能性が高いとされる南海トラフ巨大地震に備え、校区の住民や地域団体と共に行う防災訓練・避難訓練を市内すべての小中学校に義務化するのがいいと考えるが、教育長の考えを伺う。答え、すでにすべての小中学校と地域団体が連携した防災訓練・避難訓練を行っており、各地区の特性に応じた様々な事態を想定しながら訓練を実施している。引き続き、すべての小中学校において災害時に地域と連携する防災訓練に取り組んでいく。2、平成16年災害について。1、災害の記憶の風化。2、被害状況。3、記憶の継承。問い、記憶を記録として継承することは行政の重要な責務である。平成16年に5つの台風が襲来し、市内で合計9人の死者が出た豪雨災害の公式報告書や調査レポートがないのはなぜか。答え、平成18年までは危機管理に特化した専門の部署がなく、平時は危機管理を所掌していない部署が災害情報の整理など全般の総括に関することを担っていた。未曾有の出来事に対し、通常業務と災害対応の収束に向けた業務に注力する中で、災害の記録を報告書などにまとめるところまで意識が及ばなかったこと、災害情報を保存する部署が明確でなかったことから今日に至ってしまったと思われる。3、環境問題への取り組みについて。1、デコ活、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動。2、木を植えてきた町。12月10日水曜日、未来新居浜加藤正信議員。1、地域経済の活性化に向けた取り組みについて。1、企業用地の確保。2、人材の確保。問い、企業用地不足の解消へ、企業立地を促す滝浜の産業居住地区の道路拡幅インフラ整備などの立地支援の考えや、人材不足が深刻化する企業の人材確保支援に対する取り組みを伺う。答え、道路整備については、立地を計画する事業者ごとに必要となる道路を整備してもらうことを基本としたいと考えているが、立地状況を踏まえながら、状況に応じて町内関係部局とも協議したい。人材確保については、年3回の合同企業説明会を実施しているほか、人材確保に要する費用に対する各種補助制度により、幅広く支援を行っている。3、大手化学メーカーの事業再編に伴う市内中小企業への影響。2、山林火災と空き家、空き地の総合的対応について。1、山林火災発生のリスクと特性。 2. 山林火災に対する注意喚起。3. 山林火災発生時の対応力強化。4. 空き家・空き地の問題。問い。近年の近隣市の山林火災を踏まえ、本市の火災リスク、警戒アラートの周知、消防体制、空き家・空き地管理と電線接触対策を一体的に進め、山林火災ゼロを目指す取り組みを伺う。答え、山林火災をゼロにするために、新居浜地区林野火災予防協議会で3月から4月までの間、規制対象の山林での歩行中のタバコや無届けの焚き火などを禁止する山火事防止対策を継続するとともに、県の林野火災警戒アラートや令和8年から実施予定の火災予防条例改正に伴う林野火災警報・注意報の発令を活用し、野焼きなどの人為的な原因による山林火災の防止に努める。3. 食品ロス対策から考える地域の居場所創出について。1. 新居浜食品ロス削減推進計画の現状認識と進捗状況。2. 子ども食堂との連携。3. 食材マッチング体制。4. 食品ロス削減推進サポーター制度。5. 防災備蓄食品の循環と多世代交流の場。お問い合わせは、議事課電話 65-1321、ファックス 65-1322 までどうぞ。